ました。時刻は11時19分回っています。今月もスタジオにはバーあやかしのママドラッグクイーン花クイーン姫子さんにお越しいただいています。姫子さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそして姫子さんから、
はい、
今日もご紹介いただきましょう。
毎月毎月よく聞かれます大阪からゴーゴータスクちゃんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあお願いいたします。
と今月はもう一人、
はい、
あのセシルちゃんも来てくれました、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。セシルさんは2度目の登場ですね。
そうですね、先月と今月と2回目です、ね、
はい、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
そう今日はな化粧してくるっていう話やったの
はい
時間がギリギリです
ただ姫子さんは今日お化粧をしていって、
はい、今日朝6時から朝活をしておりましたので、
ええ、
それの、
はい、
何そのまま来ました
ありがとうございます。
衣装は変えてるけど、
うん、あそうなんですね、うん、
朝方はいつもボワッとしたドレス着てるんで、
はいはい
はい、うん、あれではさすがに車運転できないんで。
あそうなんですか、
うん、
しづらいですもんね
車運転しづら
いなあ、あのドレスチェンジということで、
はい、
はい、来ていただきました。今日朝活どんなお話を。
今日朝活は、
うん、
もうあた基本私の生い立ちを今回は喋ろうと思って、
はい、
うん、生い立ちを喋ってて、
うん、
まあ私はもう何生まれたからこっちの人やったんで、
はい、
そういう話をしてて、
うん
うん、でカミングアウトのタイミングとか、はい、そういう話をしてました。はい、で今いろいろ今月あと2回講話があるんで、
はい、うんうん、
それの話とかいろいろしてました、はい、
そうなんですよね。最近姫子さんその活動家としても積極的に、
はい、LGBT 活動家って名乗らせていただきました、はいはい、そう今日喋っててその、
はい、
朝活した後からこう聞いてた人たちの話をするんやけど、結構周りにいるのよ。
と言いますと、
あの、うん、美容師のお客さんがそうやったとか、
なるほど、
会社で受け入れてる会社もあるのがびっくりしたの。
へえ、うん、福井で、
福井で、
うん、
福井の会社で、
うん
うんうん、やっぱ突然変わったらしい、その人は、
うんうん、
突然変わってきたらしい、
うんうん、
でもやっぱ福井の会社は何て言うのかな、そういうのが会社の中で噂になってしまって、
うん、
やっぱその来てた人も何て言うのかな、冷やかしに見に行こうかなと思ったっていうよね、
はい、
でそれはちょっとおかしい、今の姫子さんが今日の話を聞いて、
うん、
もうやめとこうと思ったっていう、だからそういうのが結構いるのがびっくりした、
うん、
私、
うん、例えば今みたいなその答えというか質問に対しては姫子さんどんな風に答えられるんですか。
だからその何て言うのかな、別に何かしてほしいわけじゃないのよ、
うん、
私たちって、
うん、
ただストレートに接してほしいだけで、
うん、
特別扱いをしていただくと大変大変なことになるね、
うん、ほんまにそうですね、
うん、別にだから今までと変わらない生活をしてほしいだけ、うん、ただ見てくれが変わっただけで、
うん
うん、っていう話をします。
あなるほどね、うんうん、そか、その当たり前というかなんかそんなのがね、
そうそう、ちゃんとこう福井でもできてきてるのがすごいなと、
うん、そうですよね、少しずつ広がってきていますよね、
うん、
まあ、SDCのパートナーシップ制度が始まったこともなんか大きなあれかもしれない、
は
い、
そうですね、この間私 SDC に話してきたんですけど、
はいはい、
ちゃんとお考えを持ってやられてるみたいで、
うん、
大変すごいなと思います。
あそうなんですね、
うん、
じゃあ充実したお話し合いだったんですか、はい、
そうですね、1時間ぐらい喋ってたんで、
へ、うん、どんな方とお話されたんですか。
何だっけ、そんなん前もって言ってよ
失礼しましたということでまた次の月に
そうですね、
はい、また教えていただこうと思うんですが、今日早速なんですけれども、
はい、
ちょっとねリスナーさんからメッセージをいただきまして、
はい、
ご紹介していきたいと思うんですが、今そんな
どっちからいきます。
じゃあ会社の中でというお話で出ましたので、
会社員
50代会社員の方からの、
はい
はい、お話をしていきましょう。ラジオネームが純慶さん。
純慶やろ、
純慶ですかね、
あの純慶です
こんにちは、姫子さん、タスクさん、ひとみさんの3人でいいのかなと今日はですね
4人いました、
はい、セクさんも見てくださっていますので4人でお送りしています。こんにちは、 いつも会社とか営業行く車の中で聞いていますと。車の中だとところどころ聞けないところがあったりするのですが、その時は YouTube でお三方の話を聞きながら一人クスッと笑ってしまったりして毎週楽しませてもらっています。毎週なので
毎週
そうも聞いてくださいありがとうございます。純慶さん、そんな皆さんに質問です。私には男3人女1人子供がいますと。ジェンダー平等や LGBT という言葉についての意味は分かっているつもりですが、じゃあ実際自分の子供がいざそうなった時にどうしたらいいのか、また男らしく女らしくと特段厳しくしているつもりはありませんが、やはり毎日の生活の中で例えば男の子には男だからすぐ泣くんじゃないとか、女の子だから足を広げて座るんじゃないとかなどの声かけをしてしまっています。そんな時に思うのですが、男だから女だからと時代に合わないのは分かっているのですが、子供の頃の育った環境は関係あったりしますか？そういった時どんな声かけをしてやったらいいのでしょうか、という質問をいただいています。
これは別に私は全然いいと思うんだけど、
あかんのかな、男だから
男だから女だからっていうのがってことですか、
っていう声かけは別にしてもいいということですか。
実際ひみこさんはどう思ったんですか。
私は違うの、私はうちの母親に、うちずっと男兄弟がずっと男家系が続いてきて、もう女が欲しいってなってて、そのなんていうかな、病院でも女の子やって言われてたらしいんだわ、
あなるほど、生まれる
ほんで生まれてきた時も髪の毛が長くって、女の子やって言われて、私なんかもうこの世界の製造機みたいなにかけられたみたいな感じで、で出てきたらついてたみたいな感じで、だからもう私ちっちゃい時の写真で赤い服とか着てるのしかないね、
あその女の子
そうそうそうそうそうそう、
いわゆる
だからそうなってくるとやっぱりそのなんていうの、いじめられてた、女っぽいみたいって言っていじめられてたので、やっぱりその子供の頃は私ちゃんとその自分が嫌じゃなければよ、本人が嫌じゃなければそれでいいと思う。だからその本人が男らしい格好するの嫌ってなってきたらまた違う話は違うと思うけど、
なるほど。だから、純慶さんが男だから泣くんじゃないとかっていうことは、
これ純慶さんは女性かな、
あどっちでしょうね、
この書き方からすると女性っぽい人かなと思うけど、
っていう声かけは別に間違ってはいない、
全然いいと思うけどな、私は。
佐藤さんはどうですか。
まあ、今由美子さんの聞いて、そうですね、このお子さんたちが特に本当の何ストレートの、何だろう、男の子、女の子とかだったら確かにそうなのかもしれないですね。でなんかこの子供の頃の育った環境は関係ありますかっていうのは、僕結構これやっぱあるかなとも思って、何だろう、そのゲイの中にもちょっと腑に入ってした、いやだから普通の男の子なんだけど、じゃあねけど、ちょっと優しいふにっとしたゲイもいるし、なんだろう、普通のもうガテン系みたいな感じの普通の男の人、オスみたいな感じの人もおるしってなった時に、僕はそのなんだろう、ワンちゃんとか可愛いもんが昔から大好きだったんですよ。で例えばお道具箱のデザインとかも、なんかワンちゃんの女の子と一緒に選ぶようなワンちゃんのとこ、普通に親が許してくれとって、でもなんかそれって僕一人っ子やからかなっていうのもちょっとあったりとかしてて、もしなんかお兄ちゃんとかおったりとかしたら、そういうのも多分揃えなさいみたいななったんかなとかもあるんで、こちら今兄弟たくさんいはると思うんで、なんかそれもちょっとは関係あるかなってだいぶ思うんで、なのでね、どうなんですか、先生。
めっちゃ投げてくるよ。自分はなんか、その声かけに関しては、男の子だから泣くんじゃないとか、女の子だから足上げて座るんじゃない、自分結構どっちかって言われてきたってやって、親が父親が結構厳しくて言われてきた人だったんですけど、まあ大人になってからなんか男の子だったら泣いたらあかんのかなとかって考えるようにはなったんですけど、まあ、しつけという意味では、まあ言いやすいですよ、男の子だからとか女の子だから、
そうですね、
これジェンダーじゃなければ、 そのなんていうの、女の子がさバンってまた開いて座ってんのってやっぱり変やん。
そう、なんか走らないとか、
そうそうそうそう、
お行儀、
周りそうそうそう、マナーやし、いいんだよ、その男らしいっていうのは私はあんまりよくわからへんんだけど、うん、何が男らしいのか、泣く泣かへんはもうそんな人の
周りのね、
ね、
度合いによりますよね、うん、これもね、
いくつの男の子に言うてるかやね、ちっちゃい子に言うてんやったら、そんなしょちゅうしょちゅう泣いてたらさ、やっぱりそれはそれでいじめられるやん、なんかあったらねって泣いてさ、それはいじめられるし、それは全然いいと思うねんって、うん、それがな、栄養さんなって泣いてるのにお母さんにそんなこと言われてたらさ、やっぱそれはその通りやと、あの別に男やから女やからじゃないやん、別にその人前で泣くっていうのがさ、
そこの理由を
言ったら、そうそうそう、これはだから別にその時に TPO に応じて、うん、全然いいと思います、この喋り方のあれは、
なるほど、
しつけなので、
うん、またそのさっきタスクさんからもありました、お子さんの頃に育った環境でそういった変化っていうのはやっぱりあったりするんですかね。
なんかでもこんなこと言うとあれやけど、うん、芸の子たちってお父さんいい人多いよね、
うん、
ね、あのお父さんコンプレックスのこうお父さん、うん、自分の像を、うん、お父さん像を、うん、そうそうそうそうそうそう、うん、
なるほどなるほど、そっか、
ちっちゃい時に、うん、その製造機になれ、私はいつも言う、私 LGBT 製造機じゃないので戻れる方は戻ってくださいっていう、私は、うん、それこそな、いろいろ世間にまだまだ大変なことがあるんやで、そんな無理してこっちの世界に来なくてもね、戻れる間ほんまに自分がそうやって気づくまでは普通に生活してみたらどうって私はいつもあの、うん、相談された人には言う、
うん
う
ん、
流行ってるみたいな、
そうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそう
で、ね、中学校とかそんなんこうやったらちょっとでもそうやったらそうなんじゃないかってなってしまって、うん、こう思考がそっちに傾いてしまう可能性があるやん、だからそうじゃないんやっていうのも言いたい、
うん、
う
ん、
うん、
まだまだ生きづらい、
うんうん
ね、世間やし、うんうん、そんな無理してこっちに来なくても、うんね、ただそれがもうどんどん生活していく中で、うん、もうどうしても自分はもうそれに耐えられへんとなってきたらそういう風にすればいいと思う、
うん、
あの私らはまああれやけど、神社の子たちはな、やっぱりその女の子が男の子になりたい子たちはもう胸が出てくるのが嫌だとか、うん、ね、お月様が来るのが嫌だって、
うん、
もうそれがコンプレックスになって大変なことになってしまう子たちもいるから、うん、もうそれをもうほんまにね、うん、ちゃんと見て、それこそ見てあげなあかんと思うよ、
うん、
親の人たちって、
うん
うん、なんて難しい話してんやろ。
いや、こんな素晴らしいですよ。
そっか、
いや活動家みたい。
そうなんですね、
うん、
あ、そんな風に考えたことなかったですね、
うんうん、
じゃあそんなちょっと
だからそれが今ね、もう一人の方のちょうどいい感じなんで、ね、そうなんです
よね、はい、うん、もう一ついただいている、
最近ちょっと人気もや
な、ありまして、
そうですね、
そう、はい、今ひめこさんから、はい、話が少しありましたね。ちょっとこれラジオネームが書いていらっしゃらなかったのでご紹介できないんですが、17歳高校生の方から質問いただいてます。ネットなどでひめこさんのことを知ってこのラジオ番組にたどり着きメッセージを送りました。自分はずっと男として生きてきたのですが、高校に入ったくらいから女の子として生きることへの憧れがあることに気づきました。きっかけは学校の制服が女子はスカートとズボンのどちらも選べるというものでした。その時になんで男子はスカートを選べないんだろう、自分もスカートを履いたりメイクをして可愛くなりたいと思ったんです。そしてその自分の気持ちに気づいてから行動に移してみたくてうずうずしているのですが、何から始めればいいのか、勝手に急に変わったら周りはどう思うのか、親は友達は 学校はどうなるのか正直怖い気持ちもあります。皆さんはどこからどんな風になりたい自分へ変わっていかれましたか？またその時周りの反応はどうでしたか？まだ学生なので自分で使えるお金も時間も限られているのですが…てんてんてんといただいています。
どうでしょう、おせちさん。
振りましたね。自分でも初めてメイクした中学校ぐらいの時だったんですよ。
早いね。
なんていうんですか、そのがっつりじゃなくって、
ナチュラルメイクって言われるやつ。
自分もやってみたいっていうのがあって行動に移した人やって、うん、ただそれこそ誰の通りに、まあ、周りがどう思うのかっていうのもあったから、自分一番最初にやったのはマニキュアだったんですよ。あのめっちゃピンクの親が使ってたやつをこっそり借りて、
うん、マニキュアつけて動いてみた。
学校に行ってました。でもバレへんように爪はめっちゃ隠してました。
ああそうなんですね。
だから、うん、なんかまあやってみたらいいんちゃうとは思うんですけど、
うんうん、
ただ、まあ、
何からっていうのがあるよね、
うんうんうん、
そう今私これ一番びっくりしたの、女の人はどっちか選べるようになったんだ今。
そうなんですよね。
スカート数も
結構前から、
う
ん、
そうなりました
。県内も増えてきましたね、
うん、と言って男がもしスカートを履いたら、あの体格がさ、この子がどんな体格してるか分からへんけどさ、もろに何ていうの、女装してるっていう風に見えたらやっぱり周りからは偏見を買うんじゃないかなと思うんで、この子が小柄で女っぽい感じやって見かけも分からんよっていうなら別にいいんじゃないかなと思うけど、あのまあうち怖ん中でも喋ったけど、女装にも4つあるんですよ。そのドラッグクイーンと、あの趣味女と言われる、恋愛対象は女やけどただファッションとして女装してる人、
うん、
で素直に女装 して男性が好きな人、
うん、
で女装で私らみたいな、
うん、
ドラッグクイーンイベントでする女装っていう4つがあると思うんですよ。だからこの高校生の方は女として生きたいのか、ただ女装がしてみたいのか、
うん
うん、だからいろいろその4つ今女装がしたいというだけの中でもいっぱいあるので、
うんうん、
まず自分がどれに当てはまるのかによって動き方が変わるんじゃないかなと思います。
うーん、じゃあこの高校生の方はこれから少しずつやってみて、
そう
ね、うん、
嫌と思うかもしれへんしな、
うん、
やってしまったら、
なるほど、
うんうん、あ、やっぱ違うと思うかもしれへんし、
タスクさんはどうですか？
でも自分は学校ではだいぶ高校まではずっと隠してた方なんで、うん、やっぱあの僕はそのお化粧をしたい、うん、なんだろう、ビジュアル系メイクはしたいなって思っちゃったんですけど、そのなんか女性性のって言われると僕はそのまあ、経験がなかったゲイの方の路線やったんで、まあでもそのなりたい自分へっていう、なんだろう、まあその男が好きですとか、なんかそのなんやろう、彼女おるみたいな話をしたくないっていう点を変わったのはやっぱ学校が切り替わったタイミング、例えば高校卒業して専門に行ったタイミングとかで、あ、このこれやったら大丈夫やわっていう環境ができた時に普通に言いました。やし周りもうなんかやっぱ美容学校ってなんか美容学校やったんですけど、なんかまあ一応 LGBT が多いとは言われてる業界で、その周りの子からなんか友達がドヤマ通った時になんか君のポスターみたいななんかあったでみたいなさらって言ってきたから、むしろ楽やったんですよね、その方が。なんかまあ普通にさらって言ってくれたから、なんかそうやね、仕事してんねみたいな感じでも言えたんで、
うん
うん、なんかいいきっかけとかね、なんか環境とかあったら、
そう、なかなかきっかけがないよね、
きっかけ欲しいですよね、
特に本当に。だから今度変な話メイクしていったら多分大変なことになるよ、
なるほど、
それこそ今の青春みたいに、とりあえずマニキュアだけ塗って、はい、みんなの反応を見て何その気持ち悪いのってなってくると、もうそれ以上やったらちょっと困るんかなとも思うし、変な話リップに色がついてるやつとかないの？
あります、今はね、
ちょっとリップグリーン、
はいはい、ありますね、
でそれを塗ってみてさ、何か言われたらリップなんやっていう見え方もできるんじゃないかなっていうのもある。
うん
うん、あのちょっと逃げ方も考えてほしいな。そんなにあの突然変わって、
はいはい、
突然メイクもバチッとしていってしまうと、うん、やっぱりそうです。多分メイクもそんなになしっかりできひんと思うしさ、うん、まだ初めてだし、
うん
うん、まずは綺麗に見せる練習を隠れてして、
うんうんうん、
ちょっとずつ、ね、
ちょっとずつ、そうそう、綺麗に見せる練習を隠れてして、
うんうん、
綺麗に見せられると思ったら、うん、ちょっと出てみる、
うんうんうん、
それもその学校とかじゃなくて、うん、ちょっとお買い物に行ってみるとか、
あ、いいですね、
うんうんうん、学校とかで自分の生活のところへ行ってしまうと、うん、自分の生活がなくなる可能性があるので、
うんうん、
生活圏内じゃないところでちょっと出てみるっていうのもありかなと、
うん、
今これどこに住んでおられるか、これ建物とかに、
うん、
ね、ここが聞いてはんやったけど旦那に住まれてるんやったら福井市で出てみるとか、駅前なら多分いろんな人歩いてても多分分からへんと思うんで、うん、ね、ハピリンの中うろうろしてみるとか、
うん、
ただ私でもこの格好でハピリンの中うろうろしたってみんなピッて振り向くぐらいしかないし、
うん
うん
うん、
お
化粧はなんかすごいいいきっかけというか、うん、やりやすい方法の一つかもしれない、
うん、今や YouTube 見たらな、
うん、
何でもできるし、うん、でただ、ね、こう金銭的なもんもあるし、
うん、
全然最初は100均で揃うよね、
100均でやってました、
うん、100均で全然揃うので、うん、まず100均で、うん、最低限のものを買って少しやってみる、うん、で自分がちゃんとできるようになったら、うん、ね、みんなにちょっと見てもらって、
はい、
違和感がなければ、
うん、
で自分もそれで楽しいと思えれば、
うん、そこが大事ですよね、
うん、ちょっと告白 してみるのもいいかなっていう、
はい、
ね、
うん、
表に出してみるのもいいかなと、うん、ただ私もさっきから言ってるように推進派じゃないので、
うん、そう、そこがあれなんですよね、うん、すごく今姫子さんの言葉からもあった逃げ道というか、
うんうん
うんうん、なんかすごく姫子さんの愛というか優しさを感じました。
でもこれはこの子はでもさ、こう周りだけをしたいのか、なんていうの、その恋愛対象も男なのかっていうところよね。
うん、うん、初めてから今から見つけていく、
そうそうそうそうそう。
でも女の子として生きることへの憧れがあることに気づきました。
うん、ということは。ゲイなんだね。
確かそれかも、
うんうん、ゲイなりか、かもしれないし、FTM の、
うん、
あ、違う、MTF や、
ね、MTF かもしれないじゃ、
うん、なんか少しずつ少しずつなんか自分を見つけられるといいな。
そうそう、自分をうまいこと見つけていってくれるといいかなって思うので、
う
ん、そうそう、あのいきなりバーンってするのは やめた方がいいと思う、
うん、
いきなりするから私みたいな子なんてバーンっていきなりすごいメイクをしてそれこそなんでお前って言われるぐらいなことするとかさ、
うんうん、ひめこさんは突然始められたんですか。
私はお職業で始めたので
なるほど。でもお二方ともそう、なんか自分の思うそのなんていうんだろう道、そしてなんかこう模索していけるといいですね。
うん、
うん、純平さん
に。そう、だからこのね、純平さんもこれ子供が育ってきて結婚せえへんくなったらゲイじゃないかとかそういうこと思うのはやめてほしいな。
うん、ゴールですからね。
そうそうそうそう、今はもうなかなかあのストレートの方たちも結婚しづらい世の中みたいやし。
そうですね。
うん。
うん、とか、まあ LGBTQ に関わらずその人としての相談もね、姫子さんにはできるなぁな
すごいな、これなんかめっちゃ内容濃いよ、
思ってしまいましたが、
普通にありがたいお話、
ね、今日は
ずっと法話からずっとこの話ばっかりする私しっかりした
疲れますねさあそんな、お三方なんですが、今日はですね11月の予定ということで、
はい、
はい、
11月の予定は、
うん、
今日はこのお二人が、
はい、
あやかしに入ってくれます。
夜このまま、
はい、そう、私は今日はもう午前中化粧してたので夜は化粧するところと、お肌のことを思って
旅行はしております
で、5日の土曜日は私大阪におずちゃんの結婚式に行くので、
うん、なる
ほど、はい、うん、ポズちゃんの結婚式に行くので、うん、5日の土曜日は私やってますけど、はい、私はいません、
はい、
はい、でその翌週は姫子さんお誕生日なので、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
お誕生日なので、はい、11日の金曜日はツバメちゃん、12日はその結婚されたオズちゃんが来てくれます、はい、で13日はまたタスクちゃんが来てくれます、うん、で17日はナイトセミナー、今度今日やったモーニングセミナーが夜にあります。で今度は FTM のよしきちゃんと一緒に、はい、2人でやります。よしきちゃんも、ちゃんと手術も全て終わって背も変わってしまったので、すごいいい意見が聞けるんじゃないかなと思います。でその後は多分17日は翔慶がまた来るので、あやかしはまた翔慶が入ると思います、うん、で19日は朝午前中に市役所の講話が私ありまして、青草で市役所の講話があります。
福井市です。
福井市さん、うん、はい、福井市さんの講話がまたもうちょっと若干入れるみたいなので、また申し込んでください、はい、で、その後夜はおせしが
私が
来てくれますので、セシルが、やってくれます。
はい、お待ちしております、
はい、で26日の土曜日は心くんが、うん、はい、東京からやっと復活してやってきてくれる、
ね、今久しぶりに名前聞いたなって、はい、
やっと復活して来てくれる、なんか今日忘れてたみたいで。
何を忘れてたの？
26日来るの。今日 LINE であんた26日やでって言ったら、あ、空いてますって言うよね。
じゃあ大丈夫っす。
ちょっと体調悪かった。
そうね、なんかずっと体調悪くしてて、はい、うん、で妖艶も出られなかったですね、はい、
復帰さん、
復帰さん、
だから全部断ってるよね今イベント。
結構長い間、うん、ダメでしたね。
この間の岡山か広島かも断ってた
ね。4ヶ月ずっと体調悪かったんかなって、うん、
そうそう、私この間久しぶりにイベント出たんやねって言ったら断りましたって。
そう
心配ですね。でも26日やっと会えるってことですね、
はい、今日モーニングセミナーの中に心くんのファンがいて、心くんいつ来るんですかって言われて、今月末には来ると思うよって言って
そっか、それぞれなんかいらっしゃって、福井にもね、
11月は姫子さんの誕生日があるので目白押しです、ね、その代わり12月は何もありません今のところ。
今回のお誕生日は何回お誕生会ぐらいありますかね。
お誕生会、
うん、
お誕生会は1回しかないですよ。
去年なんかプレプレプレでずっと
続いて、でも11、12、13ってやるんで、で14日が私もまあ誕生日なので、うん、ちょっとだから13日タスクが来てくれて、その日が変わった時点でお誕生日なので、
素敵な日を迎えられたんですね、はい、
そうです、はい、
ということで、まあ、今月もあやかしにしろ活動家にしろ、
そうですね、活動家が今月はちょっと多かったですね、
うん、でもそんな姫子さんに直接お話を伺ってみたいという方はですね、
はい、
あやかしにお越しいただくか、
はい、
Facebook で花会員姫子で検索していただいて、アクセスなさってみてください、
はい、Facebook でもインスタでも、はい、Twitter でも、うん、全てやっておりますので、はい、何でもください。
全て花会員姫子で検索すれば、
はい、花会員姫子で検索するとね、6万件くらい出てくるんですよ。
すごい。
そのうちの上3つやと思いますんで、うん、はい、
ぜひぜひ、またこの番組でもですね、皆さんからの質問なども受け付けていますので、朝アットマークタンナンドット FM までお寄せいただければと思います、
はい、お願いします。すごいね、でもこうやって調べてメール送ってくれはるんですな、うん、すごい。
ちなみにこの放送は毎月第3火曜日の14時から再放送しておりますので、はい、ぜひそちらもお聞きいただければと思います。
でこれまた花谷姫子のホームページができたら、これ赤を少し載せようかなと。
わーすごい、
はい、
楽しみですね、うん、まあ、ぜひその時は教えていただければと思います、はい、ということで今日もお三方にお越しいただきましてお話をお伺いしてきましたが、そろそろお別れの時間です。最後に代表して姫子さんからメッセージをお願いします。
はい、11月いろんなイベントを目白押しです。コロナも大変な時期ですけど、一応感染対策してるようでしてないけどやってます。
してます、してます。
あやかしに会いに来てください。
はい、ありがとうございます。今日この後はタスクさんとセシルさんも夜 お店に出られるということで、はい、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。福井市片町にありますバーあやかしです。
明日祭日なので、
そうですね、あ、そうですね、
はい、無敵ですよ、うん、
明日祭日なので、
明日もいらっしゃるということですか。
明日いらっしゃいます、ね、
日付を迎えるということですね、はい、ということで、あのお天気もいいですけれども、気温差もねかなり大きくなってきましたから、風邪などひかないように皆さんで気をつけていきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また私とは来週水曜日にお目にかかりたいと思います。姫子さん、タスクさん、セシルさん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
セレモニー大空はペットケアアドバイザーが在籍する全国でも稀な動物霊園です。心を込めて旅立ちのお手伝いをいたします。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-530-0490 まで。ホームページもございます。動物セレモニー大空。
おじいちゃんおばあちゃん一遍気軽に遊びにおいでのと申しております。鯖江市本町一丁目旧奥田さん宅が夢テラス憩いの場となって11月1日オープン。午前10時から午後4時まで。利用券200円で6種類のあったかい飲み物がフリードリンク、何時間いていただいても OK。 奥の和室では囲碁や将棋であら楽しいわ、ちょっとした趣味講座などお仲間での利用も OK だそうです。さらにスマホお悩み解決講座やインターネットや未来体験もできるなど、毎日が刺激的。おじいちゃんおばあちゃん交流拠点、鯖江市本町一丁目夢テラス、11月1日火曜日オープン。お問い合わせは関南 FM53-2562 です。鯖江町中おじいちゃんおばあちゃん。